皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田です。今朝はエレミア書13章の1節から17節より失望に終わりませんというテーマでお話をさせていただきます。
エレミア書13章1節から17節。多くの日を経て死は私に仰せられた。すぐユーフラテス川へ行き、私が隠せとあなたに命じたあの帯を取り出せ。私はユーフラテス川に行って掘り隠したところから帯を取り出したが、なんとその帯は腐って何の役にも立たなくなっていた。すると私に次のような主の言葉があった。主はこうおせられる。私はユダとエルサレムの大きな誇りを腐らせる。私の言葉を聞こうともせず、自分たちの頑なな心のままに歩み、他の神々に従ってそれに仕え、それを拝むこの悪い民は何の役にも立たないこの帯のようになる。なぜなら帯が人の腰に結びつくように、私はイスラエルの前科とユダの前科を私に結びつけた。主の見告げ。それは彼らが私の民となり、名となり、栄誉となり、栄えとなるためだったのに、彼らが私に聞き従わなかったからだ。
ここにおいてエレミアはイスラエルの民に対して3つの警告を送っています。今朝はその中でも第1番目の警告について見ていきたいと思いますけれど、神様がエレミアに対して天布の帯を買い、そしてそれを腰に締めなさいと命じています。天布の帯というのは当時は非常に高価なものでありました。そして帯というのは私たちの体に密着するものでありますけれど、これは神様とイスラエルの関係を表しています。ですから11節を見ると、なぜなら帯が人の腰に結びつくように、私はイスラエルの前科とユダの前科を私に結びつけたと書かれています。そういうわけで天布の帯を締めるというのは、これは神様とイスラエルとの関係を象徴しており、そして実に親密な関係にあったのだということでありますけれど、ところが神様はエレミアにその天布の帯をユーフラテス川の岩の裂け目に隠しなさいと言うんですね。そしてエレミアはその通りにいたしました。そしてまた多くの日を経た後でありますけれど、神様が再びエレミアに対してもう一度ユーフラテス川に行きなさいと、そして帯を取ってきなさいというわけですけれど、エレミアがその通りにすると、なんとその天布の帯は腐っていたということです。これは腐った帯は使うことができない、腰に巻くことができない、役に立たないということで、神様の民であるはずのイスラエルがその誇り高ぶりのゆえに神様にとって役に立たない存在になってしまったということであります。イエス様の弟子であるペテロは自信家であり、そして彼は誇りがある男でありました。どのような誇りを持っていたかというと、自分はナンバーワンだということですね。自分は弟子の中でも最も忠実だ、自分は最も誠実であると、イエス様を誰よりも愛し、そして自分はナンバーワンの弟子だという誇りを持っていたわけです。そしてたとえ他の弟子たちがあなたを裏切ったとしても、私はあなたを裏切りませんと自信満々で宣言をしたわけですけれど、ところがゲステマネの園においてイエス様がユダと群衆たちに捕らえられてしまう。その時にペテロはそこから逃げ出してしまったわけですね。これはペテロだけではなくして、他のすべての弟子たちも一目散にちりぢりバラバラに逃げ出してしまったのでありますけれど、 しかしやはりペテロはイエス様のことが心配だったのでしょう。誰にも気がつかれないようにイエス様についていったと書かれています。そしてカヤパの法廷に入るんですけれど、ペテロがそこに置いて焚き火に当たっている。すると一人の女中がやってきて、あなたもあのイエスと一緒にいましたよねと言い始めるわけです。そうするともうペテロは大慌てで、いやいや私はそんなこと知らないと、お前が何を言ってるのかわからないと、それを否定するわけです。そしてこれは危ないなと思ったペテロは入り口の方に逃げるのですけれど、そこに置いてもう一人の女中が、この人はナザレ人イエスと一緒でしたと大声を上げる。そうするとペテロは、いやいやそんなことはないと、私はお前が何を言ってるのかわからないと言って再び否定するわけですね。するとそこに人々がやってきて、確かにお前はあのイエスの仲間だと、そのガリラヤの訛りでわかるんだというわけですけれど、その時にペテロは、私はあの人を知らないと言って呪いをかけて誓い始めたということであります。そしてその時にペテロがふとイエス様の方に目を向けると、イエス様もペテロのことを見ていて、そして二人の視線がバッチリと合ってしまう。もうペテロはそこにいることができなくって、大急ぎで外に出て行って激しく泣いたと聖書に書かれています。これは実にペテロの誇りが砕かれた瞬間になりますけれど、彼が持っていた誇り、自信というものが粉々に砕かれてしまったわけですね。ペテロにとっては本当に厳しい体験だったと思います。しかしこの物語はこれで終わりではありません。その50日後でありますけれど、ペンテコステの出来事が起こりました。そしてその時にペテロが聖霊に満たされてメッセージをするわけですけれど、なんとそのメッセージを通して3000人の者が救いに預かるという大事件が起こるのであります。しかしそのためには、彼が聖霊に満たされるためには、どうしてもペテロはその誇りが砕かれる必要があったんですね。彼が高慢なままでは聖霊は働けなかった。聖霊様は力強い霊であるとともに非常にジェントルな霊であります。我々の心に無理やりに入ってくるような、我々の心をこじ開けるような乱暴なことはいたしません。私たちが主の御前にへり下って、聖霊様あなたの助けが必要ですという時に、聖霊様は私たちのうちに入ってこられるのですね。そういった面で、もしも我々が誇りを持っているならば、神様は私たちを用いづらいと思います。腐った余るのが神様の役に立たなかったように、我々は神様のお役に立つことができないわけですね。そして時に神様は我々を用いるために砕くような経験を通らせることがありますけれど、実を言うとそれは私たちにとって恵みの時ということができるんじゃないかと思います。新約時代に生きる私たちは砕かれておしまいではありません。むしろそれはチャンスの時であり、実に砕かれたペテロは神様に大いに用いられる器とされました。今も困難の中に、そして痛みの中にいらっしゃる方がおられるかもしれませんけれど、しかし主は良いお方ですね。ペテロが砕かれて用いられたように、私たちはどんな時にも神様に信頼して歩んでいきたいと思います。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主
んな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。